こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、質問いきますか。
はい、お願いします。
早速、今日の質問いきたいと思いますが、今日はですね、向井先生への番組への質問じゃなくてですね、直接、ダイレクトメールですか？
そうですね、直接、ご連絡が来た方がいて、で、質問ちょっと、取り上げていいですかって言ったら、匿名だったらいいですよと言っていただいたんで、ちょっと取り上げたいと思います。
直接向井先生に来た質問を今回は番組でも取り扱わせていただくということで許可いただいておりますので、早速匿名でいきたいと思います。
はい。
福岡県で製造業をやっておりますということでいただいております。
はい。
5年前くらいからポッドキャストを興味深く聞かせていただいております。
はい。
遡ってすべて聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ちなみに、向井先生、2015年8月ぐらいから始めてるんで、間もなく、あれですね、10周年になりますね。
うわぁ、すごい、すごい。
そんな中ですが、質問いきたいと思います。遠藤さんが司会されているポッドキャストは、秋山さん、大久保さん、他、たくさん聞いております。遠藤さんと秋山さん、大久保さんとは先日、福岡で、ご一緒させていただきました。おぉ、誰ですか？もうまあいいか。遠藤さんが司会されている久野先生や、のポッドキャストも聞いていて、適性診断の話が出てきて、向井弁護士のポッドキャストを聞き直し、ダイヤモンド社に問い合わせて、アドバイスをいただき、本日 DPI を入手して、自分自身でやってみました。近々面接をする予定です。場合によっては DPI を使ってみようと思っております。大変お忙しい中申し訳ありませんが、ポッドキャストで言われていた診断項目の中で異常値があると気をつけるべき項目がどれなのか教えていただけるとありがたいです。
はい、
というマニアックな質問ですね。
マニアックな質問。
なぜ向井先生に？
はい、まあ僕ぐらいですよね。おそらくね、久野先生も大久保先生もあんまり採用で適性検査重視してないと思いますね。
久野先生は適性検査がっつりされてます。
あ、してます。
向井先生の影響はしっかりと、影響というか、しっかり素直に受け取っているおるようでした。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ、先生とまだ話してないだけだ。大久保先生は使ってないと思います、
ね。私存じ上げないですね。多分やってないんじゃないかな。
ね。やらないと思いますね。
うん、はい。多分ラップ歌えるかどうかが判断基準と思
いますね、はい。そうですね。そういう、そっち実技テストでしょうね。はい。
勝手なこと言うと怒られるんでね。はい、先行きたいと思いますが。はい、どうなんですかね。はい。
どうなんですかっていうと、まず、まあ、ちょっとこれはダイヤモンド社の DPI っていう、限られた、私の体験に基づくものですので、まあ、当たるも八卦、当たらぬも八卦というところがありますが、
法律家とは思えない八卦を持ち出しましたね。はい。
十数年使ってて、岸田弁護士からずっとこれ使ってんですよ。はいはいはい、うちの岸田弁護士。
岸田弁護士は DPI がちゃんと使った対象なんですね。
第1号だな。はい。それで、分かったことはいっぱいあるんですけど、まず、一緒に仕事する上で外せないっていうのが、規律性と従順性っていう指標があるんですよ。一番下に出てくるんですけど。
規律性と従順性。
従順性。要するに、ルール守るか、はい、言われたことに従うか、
うん、
まあ、似てるんですけど、規律性って、要は、もう本当に遅刻しちゃったりとか、まあ、不正を犯しちゃったりとか、しちゃう人ですね。うんうん、
はい、
従順性っていうのは、言われたことに反発して、言われた通りにやらない人ですね。
うん、うん。
はい。これがですね、まあ、著しく低い。例えば5段階評価で1だと、
うん、
すごい人が来ましたね、今まで。
ああ。
私、当然これは1、2の人は採用しないじゃないですか。
はい、はい。
で、滅多にいないんですよ。司法試験受からないから、まず規律性が1とかだと。
あ、そんなもんですか。あ、じゃあ特性上法律扱えない？
扱えないし、結局ルールの下で試験って競わせるもんだから、
はいはい、
ルール守れない試験のルールってあるんですよ。暗黙の了解のルールって。それ守らない人は受かんないような仕組みになってるんですよ。
なるほど。
にある。
必然的にじゃあ放送界にいらっしゃる方はこの規律性は担保されるはずなわけですね。
実はね、問題起こす弁護士さんってよくニュースになってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはやっぱごく例外ですね。皆さん高いんですよ。
へえ。
まあ、弁護士になってから低くなっちゃう人もいると思うんですけど、まあ、司法試験受かってる受験終わったぐらいだと、まあまあ皆さん高いんですよ。
あ、そんな
に心配いらないんだけど、ちょっとね、内容あんまり具体的に言えないんだけど、1の人ってどういう人かっていうと、まず遅刻してきます。
そんなに
びっくりした。
はっきり言いますか。うん。
いや、遅刻してくるんですよ。だって採用面接に。採用面接に遅刻した人は1でしたね。だって遅刻したらもう終わりじゃないですか。
まあ、てかもうその時点でもういいややめようって行かないですよね。もうやっちまったみたいな。
だからまあ、そう。事務所でも衝撃が走ったのは、ちゃんと規律性が1になってたっていうのは結構びっくりでしたね。はい。あとね、
これ採用した後にやってみて、規律性が1出たらちょっと結構ショックですね。
そうなのよ。だから、今いる社員の人やってもらうのは、なかなか私はお勧めしてんだけど、皆さんやっぱ怖くてできないですよね。
できないね、確かに。
でも1って本当に滅多なことにならないんですよ。もう本当にまあ、簡単に言うとやばい人ですね。
やばい。いいですね。今日は全然法律的な用語が出てきませんね。
はい。で次、従順性は、まあ、要は、まあ、文句言って、陰で文句言ってやらないみたいなね、言われてる。これは、やっぱりね、見た目と発言内容から分からなくて、従順性がやっぱ1とか2は採用してないですね、今まで僕はですね。
なんか従順性って言葉だけ聞くと、なんかこう、何でも言うことを聞く従順なやつみたいな感じで、あんまりなんかいい意味も持たないような感覚ありますけど、そういうことではないんですかね。
あ、そういうことじゃないですね。単純に、指示通りきちんとやる気があるかどうかですので、やらない人はちょっと困りますよね。
まあ仕事上ね、やるべきことをやるという。
そうです。はい。まあこれも人によってちょっとばらつきあるんですけど、1と2の人は、ちょっとうちの事務所では向いてないかなと思って、やってますね。採用はね。
あ、そうか。あくまでも、柿つばた、刑法律事務所みたいな、法律を扱ってる仕事だと特にっていうのもあるんですかね。
そうですね。はい。
うん。
あと、感情安定性っていう指標があって、
よく覚えてますね。はい。
もう私、もう本当に覚えてますね。自己信頼性と感情安定性って二つあるんですけど、
はい。
大体似てるは似てるんですけど、要はね、感情安定性とか自己信頼性低い人は、メンタルがちょっと不安定な人ですね。これがね、歌ってたんですよ、過去も。私が、採用はしてないんですけど、当然この指標が低い人たちは、うちに向いてないなと思って採用してないんですけど、やっぱりね、ちょっと、メンタルに問題抱えてるようなエピソードをちょっと言いますね。
ほう。感情安定性と自己信頼性。
はい。要は、あ、なんかこの人親となんかあったんだなとか、
うん。
実は退学していたとか、学校の。
はいはいはい。
あとは適応障害になったことがあるって自分から言う人もいました。
ほう。しっかり出るんですね。傾向が。
出るのよ。そう。これで、まあ、なんとなく感じるところがあるんだけど、数字で1とかドーンと出ると、もう怖くて雇えないですね。
なるほど。まあ、経験上、見てきてるわけですね。はい、
そうですね。
ちなみに、ちょっと踏み込んで無理だったらいいですけど、感情し安定性とか自己信頼性とか、このあたり、向井先生は結構それなりに高く出るんですか？
僕やらないですよ、自分。
やってないの。まさかの。
やってないの。
まさかなの。
そう。
嘘。
嘘でしょ。
嘘でしょ。
嘘でしょって話ですね。
こ
んだけ語ってやって。
衝撃の
事実が。いや、怖くて。あとね、答え覚えちゃったんですよ、もう。
あー。なるほど。 パイロットの方が適性検査でもうインプットしてるのと一緒ですね。
もう、そう、十何年間やるじゃないですか。
はいはいはい。
で、覚えちゃったんですよ。
そうか、対策できちゃってんだ。それはダメです、ね。うん、
さすがに、覚えてると効果ないですよね、
うん。はいはいはい。そういうことですね。はい、あ、そういうのも含めて、わかりました。すいません、脱線しました。
やってない。うん、もう覚えちゃってやってないっていうのと怖いですね。はい。
あと、今、別の概念がありましたよね。
あ、もう一個、共感性っていう概念。
あ、共感性ね。はい。
それは、もし、簡単に言うと、うん、お客さんとやりとりして、お客さんを怒らせちゃう人かどうかですね。
お
ー。いるじゃないですか。お客さん怒っちゃう人。はいはいはい、せっかくよとかで、うん。いますよね、どの会社でも、
うんうん。
で、そういう人はですね、共感性が、すごく低いんですよ。
あー。その人にそれ言ったら怒るに決まってるでしょみたいなことを平気で。
そうそうそうそうそ う, そう。
なんでみたいなことを当たり前に言っちゃう感じですね。
例えばね、うん、今までで行くと、なかなかね、ちょっと特定されちゃうので、言いづらいとかあるんですけど。
特定されるそんな公の人ですか？
もう、十何年前の事例だから、まあ、時効だからいいかと思って言うと、
誰
か、はい。ある応募者が、
ええ
今までで辛かったこと、一番辛かった出来事を教えてくださいみたいな、よく就活である。
はいはいはい。そう質問よくある質問ですよね。
はいはい。悲しかったことみたいな。そしたら、その、おばあちゃんと、最後の別れが悲しかったっていうわけ。
おうおう。
あ、なんか感動的な話かなって思うじゃないですか。そしたら、おばあちゃんと最後喧嘩してそれっきりになっちゃったんだって言うんですよ。え？どういうことですかって聞いたら、要はなんか、余命何ヶ月かの病気になっちゃったんですね、おばあちゃんが。
うんうんうん。
で、お見舞いに行ったんですね、その人が。
はい、
そしたら、喧嘩しちゃったんですよ、おばあちゃん
と。ほうほう。
余命何ヶ月のおばあちゃんとですよ。
うん。
余命何ヶ月のおばあちゃんと喧嘩します？
しないですね。
うん。喧嘩して、で、その場を立ち去ったら死んじゃったんだ、うん、おばあちゃん。
え、ちょっと待ってください。結構、さらっと、何の話かとか、ディープな話になってきましたね。
共感性1の人でしたね。
ああ。
うん。それは、仕事しても同じで、お客さんを怒らせちゃう人なんだよ。
うん。
うん。それね、1の人だった。1って、ね、なかなか、出ないんですけど、その人は1だったの。もうね、うちの事務所のメンバーももう覚えてないと思うんだけど、僕はね、その人実は学歴も良くて、優秀で、小論文も小試験の成績も優秀で、うん、すごくいい感じだったんですよ。
うん。
うん。だけど、共感性1、なんじゃこりゃと。こんな見たことないなって言って、質問してったら、おばあちゃんのエピソード出てきて、ドン引きですよね。周りの人。本人は、なんとも思ってない。悲しかったことだけど、
共感性はないんですね。
自分の発言がおばあちゃんの感情を害したってのは分かってないんですよ。
うん。
いやいや、根が深いですよ、ほんと。
根が深いっていう言葉がね、なんかすごく、しっくりくる感じですね。まさか DPI の話で、そういう話まで展開すると思いませんでしたが、まあ、ということで総括していくと、今教えていただいたね、規律性、従順性とか、感情安定性、自己信頼性、共感性あたりがね、ご質問者の方が知りたかった概念だと思いますけど、この辺の異常値があると、結構、
そう。
びっくりエピソードみたいなものが出てくることがあった。
そう。あとやっぱメンタルが不調な人はさっき言った自己信頼性、感情安定性が低いので、
うんうん、
メンタルって見分けられないってよく言うんですけど、結構適正系のには出てますね、僕の過去の経験から。はい、あと問題社員の人でメンタルヘルス不調にもなってる人がいて、
はいはい、
適正検査のデータをいただくことあるんですよ、お客さんから。
はい、
出てますね。出てるけど、新卒で人来ないから採用しちゃったんですよとか言ってましたね。
その話はね、この番組では何度も伝えてきておりますけれども、やっぱり いざ取ろうとすると、取りたいが先にあるんで、いいとこしか見ないんで、どんな、こう、結果が出たとしても、いいように解釈して取ってしまうので、入り口が大事というね、話を何度もね。
そうですね。
番組でお伝えしてきておりますね。
はい。
まあ、ということで、DPI に関しては、以前も、それこそ、ゲストをね、お招きして、DPI の話していただきましたよね。
はい。はい。はい。ダイヤモンド社の。
ダイヤモンド社のね。
そうですよね。はい。なので、まあ本当おすすめなんですけど、ただ、じゃあ、お前絶対保証してくれって言われると、それはわからないんで、
うん、
自己責任で使っていただければと思います。
はい。いうことで、今日のところ終わりたいと思います。向井先生、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。